親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもあり、泣いたり笑ったり怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
あー、なんかもうちょっとやっぱりブルブルっときますね。
そうだね、押し詰まってきた
ね。でも、まあ、あの東京ではこう霜がとかっていうようなことはないけれども、ほら11月に親父が、まあ、仕事し始めて、近所の人情、ね、長屋の、それからあのお鳥様の話もしてくれたでしょ。で、そういうふうにあの風情とかだんだん変わってきたよねっていう話をして、今月に入ってからも結構前回も若者にいろいろ言ってたけど、やっぱり働くっていうこととか、そういうものっていうのが、ほら飲みに行くっていうのも仕事ですかとかいう若者が、ちょっと寂しいよなみたいな話もしたじゃない。でも暮れなんで、暮れなんで、この12月、あと今日と来週だけなんで、ちょっとこう
忘年会だ、
そう、平成の最後の12月だから、
忘年会シーズンでね、アルコール云々、
はい、
でこれね、不思議なんだよ今ね、その男女の平等もあるしそれからね、上下関係もね、なんか平等になってきて、昔はね、上の人が全部子分手下、年下ね、の人たちを連れておごってくれたもんなんだよ、
吉本みたい、ね、今もでもね、吉本はそうなんだって。
そう、いやいや、それは当たり前なんだよ。
売れてても売れてなくても、
そのためにボーナスがあるんだよ。ボーナスっていうのはそういうところから来てるんだよ、
あ、そうなんだ。
あの、振り返ってみるとだよ、この時事が振り返ってみて、若い時からずっと来てね、やると話を聞いて、でもなぜかというと、私の場合は親父とおっころと私だから、で昭和33年頃、そろそろね、仕事をやり始めて、弟金吾会長も手伝いようになって、どんどん生産が上がってきた、で道路が仕事場にこう、どんどんこう広がっていくんだよ、
ね、あの前回とか話したけどね。
っていうことは、私は外に配達とか、
行くんだよね、
営業兼配達だよね、で、まあ営業なんてあの言葉は使わなかったけども、それこそ配達行って、おじさん次仕事なりって、まあ感じなんだけど、まあそういうところで話を聞くとね、上の人たちが全部その部下をね、一緒に飲みに連れてくる、で全部1年間のそのありがとなっていうお礼を込めて、要するに連れて、飲みに連れて、で部下も一緒になってワイワイされて、今日はブレイコだぜ、このブレイコが一番怪しいんだよ。
だって、まあ、ブレイコって 今あれだもんね、365日結構ブレイコだよね。
本当にそうでしょ、だから上下関係がなくなっちゃったような感じがするのね、もっと尊敬しろと、それから尊敬されるような、要するに上司になってもらいたいし、それから部下も上を尊敬してもらいたいよね、この序列がね、どうもその昔ほら、女の領分、男の領分って話して
ね、ほらそれを言うと今ね、女性なんとか会議からね、ブワーッとね、今電話
鳴
ってる、
また出んの、また違う、また問題発言した、
あ、電話鳴ってる、電話、
そうかね、
だから今、女の領分、男の領分とかって言うと、あの、だから相撲の土俵に女はあげないとか、なんていうことだみたいな、もうなんかもう、でもさ、私親父が言わんとしてることは分かる、あの領分というより、なんだろうな、女の人の方が適しているものもあるし、例えばお茶だって 女の人が入れた方が美味しく見えるけど、今それを会社では言えないよね、
うん、言えないらしいんだ
よ、らしいんだよ、
言えないらしい、
うちは言うけど、
ね、言えないらしいんだよ。で、まあ、それはそれでね、
うん、
まあ、その会社の方針とか、
うん、
ね、まあ、あるからね、いろいろあるから仕方ないよ、うん、でもいいと思うけども、うん、でも本来は、
うん、
本来は女の領分、男の領分、うん、上司、部下、うん、そういう序列がはっきりして、うんうんうん、それで要するに家庭もうまくいくし、うん、会社もうまくいくし、うん、怒られたから頑張んなきゃいけねえな、お前怒ってやったよな、
うん、
でもそれを口に出さないんだよ、
うんうんうん、
昔の上司は怒ってやったよなんて偉そうに、
うんうん、でもあの一つね、うん、あのちょっとフォローするわけではない、親父本当にあのすごい可愛がってくれるんですよね、うん、で絶対にあのこう共通の遊びがあるんですけど、その遊びをする時にも段取りは全部取ってくれて、だから勝負のところだけなんです、うん、分かる人には分かる感じでも、
うん、
そういう気質がやっぱりでもいやらしいかもしれないけど、
うん、
みんなが知ったんだろうね親父をね、
そうかな、
でそれ恩着せないもんね、
うん、まあ、当然あのね、
うん、
あ、これ言わして、
言っていいよ、
要するにね、陽の徳と陰の徳っていうのが、
陽の徳と陰の徳、
陰の徳ってのがあるんだよ、
うん、
陽の徳っていうのは、
うん、
やったことを言っちまったらもうそれで一瞬の一瞬、
うん、
アウト、
うん、
いくら徳を積んでる、
うん、
陰の徳ね、葉隠れじゃないけど、
うん、
陰でじっと要するに徳を積んでいく、
ちょっと親父、その陽の徳と陰の徳、うん、さあ12月の締めにぴったりじゃないですか、来週
そうだ、ね、
だよぴったりですよ、うん、来週までお預け、うん、じゃあまた来週ね、
はい、
汗の陰で育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増、高度成長。そんな時代に巡り合い、おかげで事業も順調に継続することができました。 中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて顧みることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。女房子供に恵まれて、社員のみんなに恵まれて、感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、60年の人生、おかげさまで迎えることができました。